極限ギミーシェルター第682回ラジオネームミットンミットンミットン小豚のミットン別に小豚ではないんですけどね
そうっすね、
うん、吉川さん吉田さんスタッフの皆様逆にせはい逆にせこれを書いている時点で2024年も残すところあとわずかです。皆様いかがお過ごしでしょうか。世間的には元旦の能登半島地震に始まって闇バイトに終わり、例年と比べてもちょっと暗い年になってしまったような気がします。僕はといえばちょっと健康に気をつけるかから始まり、夏頃にちょっと園芸をかじり、秋の初め頃に料理に手を出してみたりし、割と充実した1年でした。その一方で今年で書き終わるはずだったショートショートも完走するはずだった村正も中途半端にしたまま今年を終えることを心苦しく思っています。まあ、村正ちょっと長いのでね、まあまあ気長にやっていただければという感じなんですが、パルワールドと風雷の試練6を買ってしまったことがいけなかったですね。パルワールドわかんないけど風雷の試練を買ったんだね。もう時間が溶ける。買い物というとブンブンチョッパーくんが今年の MVP かもしれません。玉ねぎやキャベツなど野菜をブンブンして料理して、みじん切りにするやつだと思うんですけどね、ルンルン食べておりました。個人的には満足度が高いです。ただし最近では母さんが勝手にコールスローを作るのに使い出して、その容器のまま保存までするので、僕は気軽にブンブンできなくなりました。なるほどね。ほぼ毎日使われており、冷蔵庫に鎮座するブンブンチョッパーを見てはルンルンに思いを馳せています。これなんか2時3時のルンルンが大好きっていう話にも聞こえるんですけどね。マヨネーズなしで作ってくれたら僕も食べられるんですけど、あ、ミットンコールスロー苦手なんだ。そうなんだ。まあ効果さんは多分ダメでしょうね、どっちにしろお二人は今年買ってよかったもの、またはいまいちだったものありますか。最近白菜のそぎ切りを得得して、またちょっと経験値を得たミットでした。ということで今年買ってよかったもの、タロットカード、ヨシカゲルと
ヨシリペロ逆転ギミーシェルター
。はい、おはようございます、占い師吉川かなです。
はい、おはようございます。もう今猛省中でも何も、猛省中っていうかもう本当に持ってないなっていうことで頭をこう切り替えなきゃいけないなと思っております、吉野一平です。
はい、はい、ね、
いや本当にお待たせいたしました。これ編集されたものを聞いてる方は分からないかもしれないですけれども、ね、開始が30分遅れるというですね、一番大事な宣伝の時に一番やらかすっていうね。
そうですね、これ売れなかったらもうやめますよ、そのやめますよっていうか、画像局にはやめないけど、もうドラマ CD ちょっと控えますよってなってるから、もう本当に大事な宣伝の回でもあるし、皆さんにも本当に見ていただきたい、
いやものがあるのでね、これお届けしたかったんですけど、あわや今日ね、なしな、いやなしはねえなみたいな感じで全力でやってたんですけれど、まあいろいろとね、そのオーディオ関連の中のその、ソフトとかのなんか競合がなんか今回だけちょっと発生しちゃったみたいで、
あ、そうですか、
でなんかうまいことその配信だけ音が乗らないっていうトラブルになってました。まあとりあえず今はね、声届いてるみたいな、
ちゃんとさ機械とかに話しかけてる普段から、それやらないとダメだよ。私本当にね、パソコン落とすときにありがとうねって言ってるからこれ本当だから、本当にパソコンシャットダウンするときありがとうね。
いやそれはやってないな。
あとちょっと仮眠するときに一回スリープ状態にしてありがとうね、ちょっと休んでね、
じゃあ
私も寝るね。
収録してる機材に対してもそういうのを
こう、そうちゃんと言ってって言霊ってあるから。
でもさ、普通にドラマ CD 収録し終わった後に、マイクに向かってありがとうねって言う。
それは言ってない。それだってこれ私のじゃないもん、だって。
いやだから
このマイクとかは。
だからそういう話でしょ。だから、オーディオの機材がこう、そのトラブルが発生してたから、その普段からその感謝を機材に伝えないといけないっていう趣旨でしょ。だからそうっていうことは、今回トラブルが起こったのはこの機材なんだから。
だから、機嫌が良くなかったんだよ。怒っちゃったの。普段からお礼言ってないんでしょ。名前もつけないで。名前もつけずに。いいじゃん、ボブでも何でも。
い
や、つけてさ。
じゃあ、このマイク何ですか？
ん？これ？ケビン。
ケビン、これは？
ん？それ？シャーク。
シャーク？サメじゃねえかよ。
シャーク？ありがとうね、今日もね。
シャークは男性なの、女性なの？
ボブちゃん、ボブちゃん。元気かい？今日も頑張ってね。ありがとうね。これやってね。ちゃんと。ここの感じやってね。
それだから、毎曲気味ごとやらなきゃいけなくなりますよ。
いいよ、別にやるし。ボブとシャーク。やるから。
なんだボブ&シャーク。
混ぜ込みだね。どうも
ボブ&シャークでーす。
よろしくお願いします。さあ、 というわけでね、
M1 もね、うん、近いですからね。
そうですね、 M1 も近いし、あきらやさんとも近いし、もうしっちゃかめっちゃか
なんですよ。目白押しですよ本当に。
そうなんです、
はい。ここで皆さんに一つご報告がございます、
うん。
走れすばるくん、ショ
ー、はい、
矢上キリハのショー、
うん、
マスターアップしております。
よかったおめでとうって言っちゃったけど、おめでとうございます。
さすがにね、もうマスターアップしてないと間に合わない時期なんで、うん、
はい、
まあ、皆さんご承知おきのことだとは思うんですけれども、ちゃんと作品形になって、はい、聞きましたね。
あ、聞きましたよ私、ちょっとこれ、はいはい、それちょっとこの間朝風でバラしちゃって言わない方が良かったなって思ったんだけど、あ、まあでも大丈夫だよね、そんな全員来るわけじゃないしって言ったんだけど
よくアニメとかで、
うんうんうん、
衝撃的なシーンを見るときに、うん、目のドアップで、うん、瞳孔が左右にこうやって小刻みに震えてる映像あるじゃないですか、う
ん、もしくは集中線とかね、うん、
あれよ
あれちょっと朝風でバラしちゃったんだけど、
バラしちゃったんだけどじゃないんですよ、
うん、でも皆さん拍手ね、ありがとうございます。まあでもマスターアップ本当にしてよかった、ほっとしたし、パンパケも聞いてね、ほっとしましたし、
いや本当に素晴らしい作品に仕上がってますので、うん、ぜひ期待していただきつつですね、PV もこの後ね、お届けしますから、ぜひ楽しみにしていただければなと思います、うん、はい、はい、
ぜひね、それで、何メール次行っていいんですか。
ああ、ちょっと待って何も触れてなかったわ。
そうそう、だから
ブームチョパね、
買ってよかったものを、だからタロットカードです。
タロットカードね、
タロットカード、オラクルカード、うんうんうん、それは自分の学びにつながって知的好奇心がすごい刺激されて、
うんうん、
勉強っていうことがなんかなんていうの、小中高とさ、うん、私高卒なんでそこまでなんですけど、
うんうん、
学ぶっていうことが自分が興味がないことだとすごい苦痛なのに、
うんうん、
もう自分の知的好奇心が動く、めっちゃ興味あることとかだと、うん、もう勉強したくてしょうがない、寝るのが嫌なの、もうなんかずるずるずるずるベッドの上で。
でもなんかすごいですね、なんか本当に例えば受験とか、
うん、
そういう関連ですごい志してる人、
うんうん、
とか研究者とか、
うん、
そういう感じなんでしょうね。もう寝るのも惜しいから勉強したいっていう。
いやだから本当にもうなんか、うん、眠いとか言いながら、ね、寝たくない、ソードのページの逆位置はなんだっけみたいな、
うなされてんじゃねえか
寝たくない、ガイドブックちくしょう、配信部屋に忘れたみたいな、う
ん、何してんねん
そんな感じだからず
っと、大した距離じゃないでしょ配信部屋って。
でもそれでも10歩歩かなきゃいけないじゃん。
10歩
でそれでなんかとにかく学ぶのが楽しくて。
あー素敵じゃないですかそれ。
ほんと素敵なのよ私ってもんは。
うん、
うん、私って素敵で、はいはい、本当に素敵すぎちゃって、はいはい、うん、でそういうので学ぶのが楽しかったんで、まあ、買ってよかったものはタロットカードだし、
うん、うん
うん、でタロットカードって沼なんで、なんかいっぱい買ってたら周りになんかどこまで買うのみたいなこと言われてなんかもう何個持ってんの今みたいな。
だから本当に今10個ぐらい持ってるんですよね。
10個は持ってないもん、8個、うん、
買わねえよ大して。
オラクルカード入れたら14
だから、ほらそこだよ俺だってこの前聞きましたもん。だからそのオラクルカードとかなんたらカードとか、その今回その
ルノルマン、ね、
タロットカードを、うん、始めるにあたって買ったカード何組あるんですかって言ったら、うん、この前10組いったっていう風に言ってたから。
いや10組って、わそれはちょっとごめん嘘ついた、もう超えてる全然超えてる16ぐらいあるかも、
うんうん、いやいやだからその当時はね、
ああ当時はね、うんうん、でちょっとさ、
はい、
ちょっと別件でギャラが入ってきたのよね。でなんかその
なんで急にギャラしいスターとか入る。
いやそうそう、まあ それで、まあ、私も生活あるし、
いやいやだからお金余裕ができたからさらに買ったってことでしょそれは。
いや買ったんじゃなくて、うん、今日買おうかなって思ったんだけど、でも一回いっぺんに相談しようかなと思って。
なんで俺に相談する、
いいかな買っていいと思う、
好きに知らさい
いやなんか
知らないよそんなタロット買って散財して明日の家賃が払えませんとか言われても、はあそうですかぐらいにしかならないから、こっちは。
いやそういうことにはならない、さすがに、うん、さすがにそこまではいかないけど、買ってもいいと思う、うん、勘だけで言ってよ。
でいやだから好きに買ってくださいよ。
スピリットアニマルオラクルカードってやつが欲しいんですよ。
アニマルだってもう猫いるでしょ
猫はあれはタロットカードだから、オラクルカードとは全然違うのよ。そこの違いも分かんないのか。
ウサギみたいなのありませんでしたっけ、その青いウサギみたいな感じ。
あれはインナーチャイルドカードだから、また別全然違うのよ。
知らんが
違うのよ、もう全然違うのよもうとにかく、まあまあまあとにかくね、ええ、うん、まあまあ考えて決めるよ。
いやもう好きにしてくださいよ、はい、ご自身のお金なんですから、
うん
あのただ新しい趣味ができたっていうことと、うんうん、それが仕事にも生きてるっていうこと、うんうん、そしてあの自分が楽しんでできてるっていう、
そうそうだね、
そうこれが、まあ、すごくあの重要なことだと思うので、うん、まあ買ってよかったというか、まあ、あの買うべくして買ったみたいなところありますけどね、
うんうんうん、
素敵なんじゃないかなと思う。そういう趣味に出会えることってまあなかなかね。
まあでもあの大人になってここまでドカーンってハマる趣味というか、うんうん、学びたいこととか、うんうん、もうなんだ、ね、その占い師とかって資格とかないんだけど、資格とかあったら本当に受けたいぐらいの感じ、ユーキャン頼んじゃうみたいなそんくらいのハマり方だから、
これなんだろうな、新しく買ったやつ、新しく買ったやつ、
なん かあの自分にあんまりお金使わない印象なんだけど、
あの生活維持するので精一杯
いや分かるよ、分かるけど、うん、なんかないの、なんかその、例えばなんだろう、
だから多少お金に余裕ができた時に、うん、その配信で使えそうなゲームとか探したりとかするから、
あーゲームね、うんうん、
それくらいじゃないかな、
今年跳ねたなとか買ってよかったなっていうゲームはなんかあるんですか？
まああんまりそのかの方の体調不良もあってできてないんですけど、うん、あのさつまいもちゃんと
あ
の一緒にやるゲームとかも買ってるんで、
うんうん、
あれは面白いものができてるなとは思いますね、うん、最近なんか
そう、うん、あいやそうそう、あの そういう、うん、あのだからその生きてるじゃん、つまりその買った楽しいだけじゃなくて、
うん、
他の人にも楽しさを共有できてるっていうので、うん、なんかそのなんか一石二鳥三鳥とかだなとかって思うから、うん、そういうのって本当に買ってよかったものだなとかって思うんだけど、
うん、
あのこれ買ったものじゃないんですけど、もらってよかったもの、あの例えばうまい棒のセットとか、桃太郎電鉄とか、オラクルカードとか、そういうのってあの、うん、お誕生日の時にいただいたりとかしたんですけど、
うん、
めっちゃ配信の役とかに立って
立ってますよね。もう桃鉄に関しては、うん、正直その なんでしょうね、もしかしたら僕も吉川さんも桃鉄を舐めてた可能性があるぐらい、
あの面白さに関して、
そういやいや面白さは面白いのは分かったんですけど、うん、みんな見たいかっていう疑問がすごいあったので、
あーなるほどね、
うん、
いやでもあの存外面白かったですよね。
まあまあやってて面白いのは当たり前なんですよ、うん、桃鉄自体が面白いし、これだけ長く続いてるからそれは面白いとは思ってたんですけど、
切り抜き作んなきゃいけない、忘れち
ゃった、うん、まあまあそれもそういうのにも生きていきますし、うんうん、単純にそのみんながその僕らの行く末的なものを見ることに楽しさを感じてくれてるっていうのが、
うん、
あんまりそのなんか大丈夫かって僕は思ってたから、
うんうんうん、
でそこは楽しいっていうふうに思ってくれたのは良かったですね。まあ実際あの僕がね、うん、あのなんか何ぶっ飛びカードを使ってあの反対方向行っちゃうとかそういうのがトラブルとかもあって、そういう意味での取れ高もまあありはしたんですけど、
うんうん、
あれで期待してくれてるっていうのは嬉しかったですね。
そうこれあのメンシップの方が見られる配信だったんでね、うんうんうん、ぜひねあのまだだよっていう方はねメンバーシップ月290円というね、
うんうん、
激安価でやっておりますんでね、
うんうんうん、
ぜひね入っていただけるととても嬉しいんですが、
うんうん
うんうん、とかあとはまあなんかお洋服とかそのルームウェアとかもいただいたんですけど、うん、もうあのルームウェアなんて なんていうの毎日着てるレベルだし、お洗濯してまた来てまた来てみたいなやつだし、
うん、
あとあのとある方にもらったものは、うん、あのそれこそ M3 に来てったから、ファンの方にあのこれ誰々さんからいただいたやつなんですよみたいな、
うん、
そういうお話もしましたしね、
うんうん、
だから役に立ってないものとかなんかそのこれあそうあのねだからその
湯水のようにできるまだオープニングトークですよ。
そうでめっちゃ本当にだからもらったもので、まあ、もちろん欲しいものリストみたいなやつだから、
うん、
あの当たり前なんだけどいらないものなんてあるわけないんだけど、
まあ、そうですね、
うん、自分が欲しいものを入れてんだから、うん、シャワーヘッドも最高なのよ。
おシャワーヘッドね、
うん、本当にマジでもうあのなんていうのかな、あ姫かなって思ってる私自分のこと。
怖
っ。なんで？でもう気持ちよすぎてシャワー あのミストが、
ミストは気持ちいい、
あのシャワーからミストっぽいのが出てくるの。
えごめんなさい、聞き間違えてました。私姫かなって自分のこと思ってるでしょ。
そうだよだあんなに優しいミスト的なやつで体を洗ってくれるなんて、あのシャワーが、
はあ
私って姫かなみたいな、こんなに優しく扱われるなんてみたいな。
ああそういうこと。
そうそう、
あの大丈夫かね、僕のイメージなのかもしれないですけど、
うんうん、
その私って姫かなって、
うん、
お風呂の時に誤解しちゃうのって、
うん、
あの複数 人の次女みたいな人に現れてる時ぐらいだと思うんですよ。
次女はいないよ。次女はね、シャワーヘッドがあるんだよ。それで、それで、まあ、シャーシャーシャー。
だから、自前でしょ。
自前っつったって別に持ってないもん、かけてるもん、あそこに。あの、なんかフックみたいな。そう、そこにかけて、で、わー、このミストのシャワー最高なんだよね。私ってもしかして姫みたいな。うん。そんな感じの妄想もはかとってるし、
まあまあ、楽しいなら何よりです
。そう、すごい楽しい毎日。
うん、まあまあ良かったです。まあね、もう2024年も終わりですから、
そうですよ、
皆さんいろいろとね、こう振り返るようなタイミングもあると思いますから、うんうん、まあ、今年買って良かったものとか、今年まあ印象に残ってることとか、まあいろいろね思い返せることあると思いますので、うんうん、あの総括してみていただけたらなとは思いますよ。
はい。
はい、
曲芸ギミンシェルターをお聞きの皆様、曲ギミッス、走れスバル君スピンオフシリーズ最新作矢上キリハのショーで奥沢時生を演じました山口勝平です。人に優しくニコニコ笑顔で相手の気持ちをちゃんと考える時生、主人公であるキリハちゃんへの理解、矢上家のみんなを笑顔にするため奮闘します。時生の思いをドラマ CD で感じてください。和風曲芸オリジナルドラマ CD、 走れスバルくんショー、矢上キリハのショー、この冬発売。曲芸ギミンシェルター、山口勝平です。
信じられる？聞いた？みんな。
ね、いやだから今回の生収録は特別だから、
うん
うん、やらないわけにはいかなかったんですよ、
うんうん、え、曲気味っす、山口勝平ですとか言ってましたよ。ええこれなんか頭バグってる。大丈夫ですか。
いやだって、
いやあそこにいたんですけどね、私も、ええ、いや言ってんなーとは思ってた。
言ってんな。
言ってんなーとは思ってたんですけど、
ええ、
うん、本当に言ってたんですね、あれ夢じゃなかった、うん、
いや
夢だけど。夢じゃなかった。
ねえ、あのさ、うん、ちょいちょいメイちゃん入ってくるの、なんかメイちゃんだ。
メイちゃんではない。
うん、はい、ということでこんなスペシャルな CM もね、
うん、
お届けできましたよ、ようやく。
ねえ、
これ撮ったのだってもう2ヶ月ぐらい前ですからね。
結構前ですね、うん、
いや本当に皆さんにも驚いていただけて、
うん、
嬉しい限りでございます。
いや本当ですね、あの山口勝平さんですからね、もう今ランマでもうガンガンとね、
ガンガン、
もうまた、まあ、ずっと人気ある方なんですけど、
はい、
もうさらにそこでまた底上げされたんじゃないかっていう、
今完全にあのさらなる加速に乗ってますからね。
今でだからあれにランマにさ、うん、出てる方、うるせえやつらとかもそうなんですけど、
うん、
あのランマは特にそのキャストがほぼ変わってないっていうところからも、
うん、
あの昔その第二次声優ブームとかであの人気のあった方々がまた余計ガーンってその、あの後ろ詰まってますけど ねって言いたくなる感じの人気のまた出方がしてるから、
大御所がさらなる人気を獲得するという。
なんで日高のり子さんって声枯れないんですか。
すごいですね、
うん、
この前前回か前々回ぐらいす
げーランマのバカー、ランマのバカーって、
そうそうそうそう、その回その回、うん、すげー叫んでましたよ
ね。
いやー本当お強い、なんかもう強い。
そうだからまあああいう方々がね、
うんうん、
そうで、その中にもうその中心にいらっしゃる山口勝平さんがめちゃくちゃお忙しかったと思うんですけど、
うん、
ちょっとこのな数時間だったら空いてますよみたいなことで多分受けてくださったんだと思うんですよ。
そうそうそう、いや本当にありがたい限りですし、
ね、
あのだからまあこれ前も僕のその雑談屋とかでも話したんですけど、
うん、
あのキャリアで仕事はしごしてんですから、
すごいよね。
すごすぎるでしょ、
うん、
毎朝起きて何リングフィットアドベンチャーとかなんかその、
うんうんうん、
運動するやつやって、
うんうん、
朝シャワー浴びて仕事に出かけてるんですよ、
うん、
すごいからバイタリティが、
うんうん、
いやもう本当かっこいいなと思います、
うん、はい、本当に素敵でしたね、お芝居も本当に流麗で、はい、もうまさに私ご本人にも言いましたけど本当に美しいお芝居ありがとうございましたって言いましたけど、
なんか水を打ったようななんか、
いやもうあのなんか縦なんだっけ、
縦石に水を打ったような、
あそう縦石に水のようなもう流れるような流麗な美しいお芝居ありがとうございましたって言ったんですけど、
う
ん、
そうそう言ってた、聞き慣れなさすぎてもうあの僕もカッペさんもポカンとしてたけど、
いやでもそうとしか言いようがなかったんですよ、うんうん、
まあ、美しかったっていう、
ね、うん、とにかく美しかったんですよ、うん、でもうとにかく止まることがなく流れ続ける美しさっていうの、
いやいやもう本当に、うん、だからもう僕らがその 奥沢時生という、ね、役を今回演じていただきましたけど、うんうん、そのキャラクターを演じてほしい、その頭の中で想像しているこういうお芝居をいただきたいっていうのを、うん、完璧かつそのエッセンスも込み入れ込んでいただいたものをこう、うん、吹き込んでくださったので、
うんうんうん、
なんで それもぜひ聞いていただきたいですね。
そうです ね、はい、というわけでね、山口勝平さんのジングル聞いていただきましたが、
はい、
ラジオネームコロロズさん、
ほい、
吉川さん、吉川さん、スタッフの皆様お疲れ様です。コロロズです。
お疲れ様です。
公開45周年記念のカリオストロの城を劇場で見てきました、
うんうんうんうん、
しかも IMAX で、高音質で大画面、そしてオリジナル声優のカリオストロは本当に懐かしく、今見ても楽しめる映画でした、
うん、
ルパンと次元が食べていたあのパスタ作ってみたいと思いつつ、
うん、
個人的には銭形警部の偽札をわざと見つけた時の偽札だどうしようが大好きです。忘れてましたが U-NEC で、カリオストロの城見られるんですよね、
うん、
何度見ても面白作品なのでまた見ます。お二人は劇場で見たい過去作品はありますでしょうか。それではお体ご自愛ください。あるね、ビューティフルドリーマーですね。
あ、
うるせえやつら、うん、
俺実際映画館で見たんだけど、
うん、
あの迫力は映画館でしか体感できないっていうことで、
うん、
実写版劇場版パトレイバーのゼロ、
うん、
ゼロは、あ、違う、1話かな、まあ、とりあえずあの パトレイバーが実際に出動するシーンがあるんですよ。
あ、千葉さんから始まるやつ、
うん、かな、うん、
とにかくそのあの実写の一番最初のやつだよね。
そうです。だから、うん、レイバーがあの本当に出動するっていう、はいはいはい、一番最初の、
ああ、あれは良かった、うんうん、ちょっとなんつうか、なんていうかちょっと泣きそうな感じの鳥肌が来ました。
あれグッときますよね、
うん、グッとくる、うん、あれは良かった。
あれに関連してちょうど、うん、ちょうどあれをやってた時期が、
うん、
スバル君の最終巻の時期だったんですよ。
あー、でもそうでしたね。
そうそうそう、う
ん、千葉さんにその話したわ。そういや
しました、うんうん、なんで、で一条さんが行けなかったって言ってる、
うんうん、あ、言ってたかも言ってたかも、うん、
っていうやつのそこまで思い出す、あのそのスタジオも関連して思い出すので、
うん、確かにね、
結構思い入れ深かったりするんですよ。
そう、雨の中タバコ一緒に吸ってて千葉さんと、うんうんうんうん、なんかまのちゃんってやっぱ可愛いんですか、可愛いに決まってんだろって言われながら、
あ、
うん、
割とカーシャの話してませんでしたっけ。
カーシャの話はした。カーシャっていうそのカヌカ、いわゆる、
はいはいはい、
アニメでいうカヌカの役をやってらっしゃった方が、私すごくビジュアルが好きで、
うんうん、
あのちょっとすごいシャープな感じのかっこいい感じのビジュアルされてるんですけど、
めちゃくちゃ細かった。
そう、それがもうあのなんか立ち振る舞いとか、うん、あの声の感じとかね、うん、あのロシア語喋るんですけど、
うん、
その感じとかもすごいかっこよくて、そうです、ごい、私カーシャ役の方すごく好きなんですよ、みたいな話
が、ね、千葉さんがね、終始スカジャン着てるのと、
うんうんうんうん、
あとあのハーレーじゃないや、なとりあえずなんか単車に乗るんですよ、めちゃくちゃ大型の、
うんうん、
あれがね、
あの千葉さんが小さくて、
そうそう、小柄なんですけど、いやかっこいいんですよ、
かっこいいですね、うん、千葉さんはもともとすごいあの小柄で、あんな七飯みたいなやつ乗ったらそりゃ小さく見えちゃうんですけど、それでもやっぱなんかこう
風格感じるから、
うん、なんていうかね、うん、もう千葉さん自体に貫禄があるので、
いやいやいや本当に、うんうん、なんで あれは劇場で見たいかな。あとなんだろう、
うん、
劇場で見たいやつか、あ、まあでもマスクは見たいかな。
本当に好きだね。
だから好きだから、
もう本当にここまで来るとひっぱたくいレベルだよ。いや、マスクマスクマスクマスク、うん、でも劇場で見られなかったやつ、
あと、これは実際に劇場でやってて、うん、僕がその行くまで その体力と時間がなかったからっていうのがあるんですけど、
うん、
ネットフリックスでやってた、うん、シティハンターの実写版が、
あ、なるほど、
複数に2劇場ぐらいかな、
うん、
でだけしかやらなかったんですよ。
あ、そうなんだ。
で劇場でやりますっていう、うん、あんまりにも人気だから、うんうん、っていうので期間限定でやってたんですけど、あれ行きたかったですね。
りょうちゃん、りょうちゃんを大画面で見たいんだ。あれを、鈴木亮平さんの、
いや、そこもいいですけど、うん、まだ多分見てないですよね。
最後までは見てない。
ああ、
私的に映画途中で見るのやめるってすごいことなんだけど、うん、ちょっと時間がなさすぎて、うん、
いや見た方がいいです、あれ、うん、めちゃくちゃかっこいいですから。
いや、鈴木亮平さんがかっこよすぎてどうしていいか分かんなかったね、途中まで。
もうそうだし、うん、ヒロインの
香りをね、やってらっしゃる方
の、うん、演技も、
うん、あの方いいですね。
その中盤というか、
うん、
以降そのいや、とあるシーンがあるんですけど、うん、それでかなりグッとくるんで、
なるほどね、
うん、なんでぜひね、見ていただきたいですね。
あと、なんだっけ、おじいちゃん役でね、ちょっとお名前はど忘れしちゃったんですけど、
うん、出てくる、はいはいはい、
俳優さん、
うん、
マジで本当に忘れしました、ごめんなさい。あの方とかもね、うんうんうん、すごい好きなんで。
いやもう本当にあの作品すごい好きだし、うん、あれだけ人気だったらもう1バージョンぐらい作ってくれないかなってすっげえ期待してるんですけど。
なるほどな、
うん、まあでも数年後だとは思いますけどね。
でもね、そうだな、私その劇場で、うん、あの見たジブリ作品っていうのがもののけ姫しかないんですよ。
お
で一番好きなのはラピュタなんで。
あ、ラピュタね。ラピュタも劇場で確かに見たいな。
だからそのコロナ禍とかで、うんうんうん、そのもうそのめっちゃその世の中が混乱してた時って、うんうんうん、その新作の映画とかももう極度に少なかったじゃないですか。で、あの時にそのでも映画館は運営しなきゃいけないから、うんうんうん、その昔ヒットしたものをあの映画でやりますよみたいなやつが結構リバイバル上映みたいなやつが割とあったんで、
ありましたね。
でそれで千と千尋とかはやってたんだけど、ラピュタは見かけなかったのね、うんうんうん、ラピュタやってたら行ってた。
あ、ラピュタも確かに、うん、であと前も話したと思いますけど、もののけ姫が一番最初に劇場で見た、自分から劇場に見た、
あ、そうなんだ、
作品なんですよ。あの母親とかその、うん、要は家族連れとかで行ったことはもちろん過去にはあった、うん、ドラえもんとかも見ましたし、うん、あのドラゴンボールとかも見に行きましたし、うんうん、っていうのはあったんですけど、うん、あの自分で自分のお金、お小遣いだったかな、うんうんうん、まあとりあえずその自分の意思で友達と一緒に映画館の前で並んで見に行ったのがもののけ姫だったんですよ。
でも子供には結構むずくなかった、もののけ。
まあまあ難しくはありましたけど、まあ、ジブリ作品だっていうこともあって、うんうんうん、まあ、並んでた光景とかもすごいあの鮮明に思い出せるぐらい思い出深かったですね、うん、だから確か公開初日に行ったんですよ、
混んでたでしょ、
ちょうどそう、夏休み、いやめちゃくちゃ混んでました。
昔の映画館ってさ、立ち見あったよね。
ありました、ありました
ね。私一回だけ何かを立ち見で見たことあります
もん。今そんな感じじゃないですけど、うん、昔はその映画館 の, あの規模とかも結構、うんうんうん、あの池袋で見たんですけど、うん、建物の外まで並んでて、
あ、
で階段が螺旋状になって、
はい、池袋の映画館ってあそこのゲーセンのところじゃないでしょうね。
いやだと思いますよ。
あそこ行ったの、
はい、
すごいねあそこちょっと憧れなんだよね、単館みたいな感じで。
そうなんだ、うん、まあだからあそこで階段がなんか、ね、6階か7階ぐらいだったのかな、
うん、
で見たと思うんですけれども、あのエレベーター使えないんですよ。でも階段に全員並んで、
いやいいね
一段一段みんな上がってくっていう喋りながら、うんうん、っていう状態でした。
でもね、ちょっと長すぎて物理で無理なんだけど、うんうんうん、ネットフリ版の火花を映画館で見たい、
う
ん、
あ
ーすごいから。
ネットフリックス版か。
ネットフリ版の火花マジで
7時間前後ありますよね、
うん、あれマジで又吉さんがすごいっていうのもあると思うんですけど、うんうんうん、なんて言うんだろう、もうすごいとしか言いようがないっていうか、あのなマジで神作、ああ超名作。
わかります、わかります、うん、僕もそれすごい好きです、
うん、
し、あの映画は映画であのいいんですけど、うん、ドラマの方が好きなんです。ドラマの方がすごい丁寧に描いてるんですよ、うん、あの作品をの流れを。で映画はその中でうまく2時間にまとめてるんですよ。
桐谷健太さん鼻ありすぎ、うん、問題それはあるんですけど、うん、あの須田くんと桐谷さんが売れないわけなくないっていうのもちょっとあって、うん、まあ別にね、あのネットフリ版のやってる林遣都さんが売れないずらしてるとは言ってないですよ言ってないけど、うんうん、まあ、だからあのすごくそのオーラを消してる感じにはなってるので、
派手さがね、
うんうん、
っていうのはあると思うんですけど、だから派手なんですよ、綺麗だし、
うんうん、
映画は。でもあのドラマ版の方は、まあ、いい意味で泥臭かったりもするので、
うんうん、
ぜひ、ね、見てほしいなと思いますね、
うん、はい、そうだから昔の映画館はね、なんかあのパンフレットをあのか何見る前に買う人とかもたくさんいて、
うんうん、
あの始まるまでにずっとなんかパンフレットを見ながらあの広げて、別に今だって上映前に買ったっていいんでしょうけど、うんうん、あんまりそういう人見かけなくなったなと思って、
まあ、み
んな
ネタバレあったりしますし、
ね、そうパンフレット見ながら、そうだから今はネタバレ本なんですよパンフレットって、うんうんうん、でも昔は多分そうじゃなくて写真集みたいな側面も結構あって、あ、
いやというかね、結構導入だった。
ああ、なるほど、
あの作りが、
うんうん、
始まる前にパンフレット、まあ、僕はあんまり見なかったですけど、
うんうん、
でもなんかそのこういうストーリーであらすじが書いてあって、
うん、
あのこう果たしてどうなっていくのかみたいな感じの、
なるほどね、
あの始まりの感じで作られてたので、うん、しかもパンフレット安かったですしね、
そう400円ぐらいだった、うん、私何か買ったもん、
うん、
のび太の魔界大冒険かな、
うんうん、
のび太の魔界大冒険面白くない？
いや、ごめんなさい、見てない
と泣くほど面白いんですけど見てくんない、
はい、
あとのび太のリトルスターウォーズ見てくんない、パピっていう宇宙人が出てパピパピ
僕はあの映画館で見たドラえもんの映画ドラえもんズなんで。
ドラえもんズ？ドラえもんズって何？
ドラえもんズあのいろんなね国を代表するドラえもんが出てくるんですよ。
え、それミニドラ入ってる？
ミニドラはいるかもしれないけど、
それドララドララって
それ別に普段でも出てくるでしょ。ドラザキッドとかね。
ドラザキッド、
はい、アメリカ代表のドラえもんで、カウボーイみたいな感じなんですよ。
そんな見たかったんだ。
いやいや見たかったって見たの。ドラゴンボールと一緒にやってたから。
ああ2本立てでね。
そう、昔はもうアニメさん2本立てでした
から。まあそうですね、
まあでも本当にね、いろんないい映画作品たくさんありますし、今僕パッと出てないだけで、好きな映画作品たくさんありますから、
いや本当ですね、
そういうのもね共有して、あのたまにね同時視聴とかもやったりしますしね。
そうですね、
そういうことだってラジオの時間なんてね、いつ見ても面白い。
いやマジでそう、
なんぼ見てもいいですからねみたいな感じの。
いや本当にミルクボーイ出てくるよね。なんかあのあれもこの間ね、あの YouTube でたまにその角川さんとかが、あのなんか映画を公開したりするじゃないですか、だからあの、ね、僕らの7日間戦争は本当に見たかやりたかったんですけど、僕らの7日間戦争めちゃくちゃ好きなんで、それがね終わってしまったのでね、まあ、マプラマッチって感じですね。
ターミネーター2もそうなんだけど、まあ、いろんな、ね、作品も入れ替わったりとかしますからね、はい、ぜひ見ていただきたいと思いますよ、
はい、それでは続いてのメールいきますからね。
はい、
曲芸ギミーシェルターをお聞きの皆様、曲ギミーっす。走れスバルくん、スピンオフシリーズ最新作八神キリハのショーで八神あかりを演じました巨彩香です。性格もよし、顔もよし、ボディもよしなんだけど、そのせいかちょっと手癖の悪い旦那を迎えてしまい、今は双子の姉妹と暮らしているお母さん。初の子供で初の双子ということもあって、お母さんもわからないことだらけ。そんな中、自分自身も気づいていなかった子供に対する思いに気がつきます。人間ドラマをぜひ音で感じてください。和風曲芸オリジナルドラマ CD、 走れスバルくんショー、八神キリハのショー、12月30日コミックマーケット C105 にて先行販布予定。曲芸ギミーシェルター、巨彩香です。
はい、というわけでね、巨彩香さん、あかりさんね、お母さん、もう割とそのなんて言うんでしょうね、感情の揺れが結構激しかったりもする役なので、あの大変な役をお任せしてしまったなという感じもして、本当にね、あのでもありがたかったですけどね、演じていただいて。
一平の旧友シリーズですよ。
久しぶりじゃんって来るパターン、たまにいるんです、あのつづらはらさんのパターン。
その系譜ね。
テントウムシの時 の、 あの白井凛奈をやっていただいたつづらはらさんのパターンね。
そうか、いろいろね、いろいろ読んでくる私の旧友シリーズ。
もうスバルくんの2巻で、大家さんの息子さん役をで、あの来た中島みちひろさんみたいに、
よく覚えてますね、
ちゃん久しぶりじゃんって来るパターン。そう、旧友パターンね。何回か、もう私はだから人の名前は忘れないから。そうだからね、そういうの
でね、テントウムシ4でもね、あの中村ひかりくんっていう、
いましたね、なんていうかそのヒールというかね、そういう役やっていただいて、
久しぶり、それも久しぶりじゃん。
そうそう。本当どんだけなんかその昔の、
そんなことだっていいでしたね。だって一郎くんのあの歯がいさも、
あ、まあそうだね、久しぶりじゃん。エイペックスの 主人公のお声ですからね。
主人公というかそのキャラクターのね。
そう、ね、信じられませんよ。ね、というわけでじゃあメールいきましょうね。
はい、
はい、ラジオネームみこさん。
えい、
この方はあれですね、あのちょっと前ですけど、あの私と
僕のね、あの吉川さんのね、歌聞きたい、
グローブを全曲カバーしてくれってお願いしてくださった方ですね。はい、和風曲芸の皆様、お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます、ありがとうございます、
は
い、
春頃に2度メールを投稿採用していただきました、みこです。 超絶多忙、あっという間の一日の繰り返しで、もう年末の空気になりました。
忙しいんですね。お疲れ様ですよ
ね。お疲れ様です、うん、以前吉野様が桜庭若菜様のお歌がラブソルフェージュのバンドキャンプで、視聴できると教えてくださりありがとうございました。いろいろと素敵なお歌声を楽しませていただきました、うんうんうん、やっぱり吉川さんと吉野様の お二人で歌われる楽曲もたくさん世に出るといいなと思っております。
ありがたいですね、
ね、うん、それから先日生まれて初めて柿を剥くという場面に出くわし、包丁は難しいということでピーラーならやりやすいという記事を見つけ、うん、なるほどなるほどいけるわとピーラーを片手に乗ってきた矢先にばっくりと、
あー痛い、
柿を持っている方の小指を巻き込んでしまい、悲しい思いをして、ね、悲しい思い出となってしまいましたね。最近自炊をする機会が増えて自炊を得意とされる吉川様を尊敬いたします、うんうん、とんでもないです。クリスマスにも何か特別なお料理されるのでしょうか。私は料理1年生、料理自体は楽しいのでこれから上達できるようにどんどん経験値を貯めていきます。それではではみこということで、
素晴らしい、
えらい、
いいですね、
うん、
うん、やっぱその自分で料理をしていってレパートリーが増えていく楽しさとかっていうのもありますし、うんうん、最近作ったやつで一番美味しかったのは、うん、なんか最近パスタばっかり作ってますね僕ね、
うん、
ワンパン系が好きで、
ワンパン、ああワンパンマンではなくてね、
ワンパンマン見たことない、
ないし、ないし、あとそのワンパン入れるとかそういうことじゃなくてね、あのなんかムカつくからワンパン入れるとか
フライパンでね、うん、あのできる受けのやつ、その炒めたりとか最初のその調理に関して先に作っておいて、うん、後からその茹で汁分のその水を入れて、うん、一緒にそのフライパンを使ってパスタも茹でるっていう、うんうん、だからそのフライパン1枚で
いいよね、
そう完結するからワンパン系って言いますけど、うんうん、それのね、あの玉ねぎの、あのオニオンソースのパスタを作りました、
うんうん、なるほどね、美味しそうですね、うんうん、私はもう最近あんまり自炊なんかもう思い立たないとやらなくなったんですけど、
うんうん、
とにかく生春巻きが好きなんで、うんうん、生春巻きだけはやりますね、
生春巻きね、うんうん、あれなんか意外とできますからね、
あのねマジでこれおすすめなんだけど、人参、うん、と春雨と大葉だけ、
うんうんうん、
あのまあ、春雨は刻み必要ないけど人参とその大葉だけ千切りにして、うんうん、もうその3個だけ、それだと寂しくないって思うかもしれないけどそれを巻くだけなんですけど、うんうん、マジでスイートチリソースと大葉の味あったらマジ無限にいけるであれどんどん痩せるからみんな食べた方がいいよ、
うんうん
うん、あれマジでみるみるうちに痩せるよ、
そうなんだ、
うん、
まあ、だから普通に取ってる摂取カロリーが少ないんでしょ
う、ね、そう、あの私的には一応ライスペーパー、まあ、春雨も言っても炭水化物の仲間だし、
うんうん、
ライスペーパーだって炭水化物だし、うん、スイートチリソースがもうすごいじゃんお砂糖が、
うんうん、
だからそんなにその効果とかあんまり期待しないでっていうか、あんまりそういうことをねダイエットの企画の中には入れないで、うん、普通に生春巻きが好きだから食べてたの1週間ぐらい連続でずっと生春巻きしか食べなかった時期があるの。
それでも逆に栄養大丈夫
だ、ダメだねでもたまに気が向いたらささみとか入れてましたよ、
あ、
うん、でそれでやったら一気にドーン、
うんうん、だからその何炭水化物ダイエット系に近い話してる気がする、
あまあまあまあ、うん、だお野菜ですからねほとんど、
うん、そうそうそうそう、うん、
それと黒ウーロン茶だけで過ごしてたんですよ1週間、うん、そしたらまあ当たり前なんですけどドワーッもう肉削れたかっていうぐらい
すごいな、
うん、なりましたね、
あんまりあんまりいいダイエット法じゃなさそうだけど、
いやでも美味しいのよ、
まあまあでもでもそうだと思う、生春巻きは本当に僕も比較的最近、まあ最近って言ってもね、うん、5年10年前ぐらいに、うん、初めて食べたぐらいですけど、もともと生春巻き自体を食べたことがなかったので大学生ぐらいまで、
私もでも出会いは遅いね、うんうんうん、まあそのなんていうのタイフードというかアジアン料理みたいなやつがあんまりそのなんて認知され出したのもそんなにめちゃくちゃ昔からあったわけじゃないと思うんで、うん、日本にね、うんうん、だからなんかイクスピアリとかあとは渋谷とかにもあるんですけどモンスーンカフェとかね、うんうんうん、そういうところに行き始めてからかなってい
わゆるそのアジアン系のレストランとか、うんうん、行かないと食べられないじゃないですか、
そうだね、
最近はスーパーでよく見るようになった気もしますけど、うんうん、基本はそのレストランとかに行って、うん、でしかも生春巻き別にそんな安くないんで、
あまあ安くない、まあ、自分で作ればねすごい安上がりなんですけど、
うんうんうんうん、だから、まあ、手伸びなかったんですけど、まあ、食べてみたら美味しかったです、
ね、
うん、
いや美味しいってマジで、うんうんうん、本当にもう生春巻き ホットモットのチキン南蛮弁当を、うん、サイゼリアのディアボラチキン、これマジ、もうグランドスラム、うんうん、世の中の美味しいもの、
うんう
ん、ね。で得意料理は何、はい、そのさっきの何玉ねぎパスタでした。
いや別に得意料理じゃない、最近作ったものね。
あ、最近作ったものね、
うんうん、得意料理、うん、得意料理なんだろう、
あれじゃないの、なんかタコキムチはもうやめたんですか完全に
だってあれ切ってつけてるだけだからな。
あ、そうか、うん、うん、
料理って言えるのかどうかちょっと若干怪しいですけど、
うん、
なんだろう、でも基本鍋とか
お鍋を
最近は作りますね。
うん、
あ、でもシチューを、
うん、
それこそなんかラジオかなんかで言ってたのを、
うん、
あ、違うかな、南さんと話をした時に、
うん、
シチュー食べたいみたいなこと言ってたら食べたくなってきたら僕作りますみたいな感じのことを、
あの南さんってイラストレーターのね、
あ、そうそうそう、うん、南誠さんね、はい、今回のスバル君書いてくれてますけど、
はいはい、
うん、っていう話をなんか X かなんかでしてて、
うん、
でそのきっかけで作った気がする、なんか先月、
うんうん、なるほどね、
だから鍋物が多いっちゃ多いですね、やっぱね、楽なんで。
シチューを鍋物というんですか、まあ言うか、
作るから、
うん、まあまあまあまあ、
カレーとかも
得意料理、うーん、最近作ってないけどオムライスかな、やっぱ
オムライス、
ね、私自分が作るオムライス世界で一番好きかもしれないマジで美味しいんだよね
自己肯定が高いな、
いやマジで美味しいんだって、私料理に関しては自己肯定が高い、
そう、ね、
うん、料理だけなんだけど、
そっか、
美味しいね私の料理マジで、うん、あのね本当に、
いやでもまあ実際美味しいと思いますよ、
うん、
あの何回かね、企画でもう全然やってませんけど、
はい、
なんか料理を作
る、あ、作っちゃおうぜみたいなね、はいはいはいはい、やつがあったんですよね昔、
ね、うん、僕はあの時なんかミートパイかなんか作りましたけど、
うん、あとあと私が作ったのはあれはもういろいろ作りましたけど、人参とオレンジのサラダとかビーフシチューとか、
あービーフシチューあった、
うん、とか、うん、うん、あれはちゃんとデミグラスの、ね、ソースから作ったんですよ、
結構本格的なやつ作ってましたもんね、
そう、うん、とかまあいろいろ作りましたけど、あとはあれだね、あの、中華サラダ、ザーサイとネギと、あれもめちゃくちゃ美味しいし、うん、
あれはねもう完璧、それこそね吉川さんが味盗んだらしいですから
え、
スーパーの惣菜屋さんから味盗んで、
ああ違う違う、あの普通 の、 あの個人でやってる惣菜屋さんでそのやってるおじいちゃんに、うん、これってもう何回も買ってるじゃないですか、そろそろレシピとか教えてもらえたりしないんですかって言ったら、それやっちゃったら商売なんねえやって言われて、いやそりゃそうかもしれないけどさみたいな私可愛く言ってるけどね、可愛くお願いしてますけどねみたいな
何、ね、その下手に出てりゃいい気になりやがるみたいな感じ最悪なんだけど、
でもおじいちゃん教えてくれなかったんで自分でまああれささみかなみたいな、ささみでザーサイでおねぎ、小ネギっていうか万能ネギだよなみたいな、で味付けどうかな、ごま油、塩、胡椒か、黒だよなみたいな、白胡椒ではないな、黒だなみたいな、そんな感じで、まあ他にもなんかいろいろあったのかもしれないけど、とりあえずそれであの自分で編み出したのが、まああの形の万能ネギとザーサイのサラダっていうことなんで、
はい、
うん、とかなんだろうな、あとは焼きおにぎりだね
焼きおにぎりか、
私台風の時とか大雪降ったりとか、
あら言ってますもんね、
そう、大雨降った時とか、うん、怖いんで なんか怖いんで、雷の時とかね、
うん、
とかあの気を紛らわせるために焼きおにぎり作るんですよあのなんか無心になれるんで
落ち着けてんのあれ、
そう、なんか無心になりたい時も、今日もそうだったんですけど、日中生春巻き作ってましたから無心になりたくて
なんだ無心になりたくて、
なんかもうなんか何にも考えずに、
もうだから吉川さんといえば、うん、吉川さん料理失敗エピソードで言えば、そのスパゲッティを食べようとしてふあの皿ごとひっくり返した
それは別に料理時代の失敗じゃないじゃんもう疲れすぎててあのパスタを なんだっけな、電子レンジから出そうとしたのか、
そうそう、レンジから出そうとした
の、うん、なんかな鍋からなんかおろしたのか分かんないけど、うん、とにかくパスタ自体が床にべしゃってなって皿も割れたんですよ。でしばらく5秒ぐらい無言でそれを見てって泣いたの。
泣き方が赤子なの
でもう、あ、もう疲れずに、
うん、
うん、デビュー2年目ぐらいの時
悲しいな、
うん、そう、うん、
まあまあでもね、台無しになっちゃうの本当に、しかもお腹が空いてる時ですからね、
そうですよ、もう最悪だよ、うん、でもう本当に速攻で泣きながら AP 行って AMPM、うん、 当時のね AMPM 行って焼肉弁当を買ってきて、もう本当にもうパスタもうしばらくそこに置いといたからね、ムカついたから。
AP って言ったらライスバーガーじゃないの？
ライスバーガーも美味しい。うん、ダウンタウンがね CM してましたね、う
ん、懐かしいな、うん、あのなんですか、バーコードのついたなんか剣みたいなやつを渡して、
うん、あー待つんですよね。
そうでレンチンで出てくるっていうね、うんうん、
そう、あれ美味しかったな、ね、AP の弁当、うんうん、
雰囲気が好きでした ね、
ね、うん、
まあいろいろね料理はされてもし、まあ、今回ね怪我しちゃったっていう話ですけれども、
ね、
まあ料理ね、あのどういうその力加減でやることによって怪我しないようになるかみたいなことを学んでいくところも、もちろんね危険は回避してほしいなとは思うんですけれども、
まあそうですね、う
ん、失敗で学んで、
まあ、落ち着いてやれば大抵大丈夫なんで、
う
ん、
そう成長していくものだと思いますから、うん、いろんなあの料理に挑戦していて、どんどんどんどんレパートリーを増やしていってほしいなと思います。やっぱりね食べて美味しいし作って楽しいみたいなところあるんで、
うん、
うんうん、ぜひねいろんな料理作ってください。
はい、 はい、ね、頑張ってね、はい、応援してますよ。極限ギミーシェルターをお聞きの皆様、極限さん走れスバルくんスピンオフシリーズ最新作八神キリハのショーで八神姉妹を演じました吉川かなです。コロナ禍で温めていた作品がようやく世に出ることになりました。ありがとうございます。キャストでびっくりしたことでしょう。私が一番びっくりしたんだよ。私が一人二役やることにもびっくりしたことでしょう。ずっと早く言いたくて9月ぐらいから言おうかなって思ってたんですけど言えませんでした。このドラマ CD を聞いてさらにびっくりドッキリすることでしょう。あ、なるほど。びっくりびっくりどんどんお腹がすいしのごの言わずに聞いてください。極限ギミーシェルター吉川かなです。何が悪かったんでしょうね。別に私は鼻歌としてさ、びっくり、うん、ドルドルドルドルドルドルドどうしやどうする、うんうんみたいな。
そうそう。
何が、ね、
止まらなかったら。途中までだったらいいね。
いいん、うん、
あそこから進んじゃったから。
いいじゃん別
に。止めざるを得なかった。
びっくりびっくりなんだ。まああれ聞いたら誰でも笑顔になれるんだ。うん。
いや本当にね。あの主催吉川かなさんが書いた作品で、
うん、
主催吉川かなさんが演じた作品で、
はい、
主催吉川かなさんが歌った作品、
はいはい、そして監督もやってキャスティングもやって、キャスティングは許さんはねちょっと私はごあの存じ上げなかったんで、まあ、
本当に旧友シリーズ、
うん、そう、あの吉川さんがあの連れてきてくださった方なんですけど、まあ、それ以外は本当にバカのふりして山口勝平さんみたいな人なんだよなイメージは、うん、って言ってたら山口勝平さんにオファーが行ってたんですよ、うん、っていうね、のでもう本当にまあ一つ夢が叶ったなという感じもありますね。
いや本当にね、うん、あのこの作品で結構その、
うん、
なんというかまた一つの節目を迎えられた感はあります、
うん、そうだね、
ここから私たちはもう一つ上のステージに、
うんうん、
一つ上の男に
うんうんうん、
ならなければいけませんので、
そうだね、
はいはいはい、うん、なんで皆さんぜひねあのこれ売れなかったら次作れませんから、いや
もう
本当に別に大げさじゃなくて、
うん
うん、あの借金もえらいことになってる、うん、なんであの、うん、本当にその借金も返しながらね、
うん、
作品作っていきたいので、
はい、
どんどんどんどん広めていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、
ラジオネーム豪華さん、
はい、
皆様ギョギです、はい、ギョギです豪華です。今年の流行語大賞知ってますか？ふてほどだそうで、これはなんだっけ、ドラマのなんかタイトルの略称なんていうか、
あ、そうなんだ、
クドカンさんのなんか、
はーはーはーはーはーはー、そんなボテ振りみたいな感じの、
不定に不定するにもほどがあるっていうと、
うんうんうんうん、
いや違うな、なんかでもそんな感じなのよ、
うんうんうんうん、なんか有識者ぜひ、はい、コメント欄で教えてください、
教えてください、
はい、
あ不適切、うん、そうそう不適切にもほどがあるです、 はい、ありがとうございます。
ふてほどね、
そう
有効なの。
いやでまあまあ、 あのバズったドラマではあるだと思うんですけど、
なるほどね、
うん、はい、で私が時代に取り残されているのか、本当に流行語大賞になるぐらい流行ってたんでしょうか。本当にっていうね、
疑問を提示たい、
はい、
どこでも
全く知らなかったので調べて、
一平だよ、
はい、
流行ったの
一平、あ確かに一平だね。今アメリカ人の方にあの日本で一番有名な、うん、 っていうか印象に残った日本人誰かなって聞くと、うん、一平だねっていうらしいから、うん、あの大谷じゃないんだっていう、うん、
不適切じゃないんだよ、不名誉にも程があるんだよ
そうですね、それが全く知らなかったんで、うん、調べてみたらドラマの不適切にも程がある、あ書いてありましたね、だそうで、うん、なんかただの番宣にすら思えてしまいましたなるほどね、
流行語大賞使って番宣するのは金かかりすぎるでしょ、
なんだろうね、あれはバズったけどね、あの秋元康さんが2期にわたって書いたやつ、あの田中圭さんと
次は私の番ですみたいな、
あそうあなたの番です、
あなたの番、
穴番は流行ったっていうのは分かるんです、
穴番だのふてほどだの
それは分かるんですよ、
うんうんうん、
あとはなんかバズったドラマというとなんか結婚できない男とかね、阿部寛さんがやってた、うんうんうん、私でも分かるし、あとはあなたのことはそれほどとか、
あのあれは徴税、徴税士、
税調、
あ税調か、
うん、税調は流行ってないですよ、吉野さんが個人的に大好きなだけあの風磨のやつね、うん、
あれすごい好きだった、
うん、とか、うん、まあここ何年かとかだとそういうやつだと思うんですけどね、うんうん、流行ったやつって、で私もねこれちょっとね見てね、まあ安倍貞夫さん、また黒川と安倍貞夫さんかみたいな感じもあって、うんうん、まあ安倍貞夫さんだからいいお芝居なんだろうなっていう感じはするんですけど、そうですね、うんうん、で、じゃあ他に候補があるかと言われるとパッと思いつかないです、
あ文句だけ言うタイプだ、
うん、お二人は何か印象に残ったフレーズ今年はありますか、うん、あ流行語ありました、わだかをノミネートしておきます、わかるだよね確かにっていうことですねはいそれではってことです、
話聞いてないです
けど、うん、ね、そうわかるだよね確かにみたいな
流行語、いやだから一平よ、
一平ね、うん、
今年の話ですよね、もうそれもよくわかんないんだ
けど、今年です今年です、うん、なんかな、うん、
あとはまあ今現在進行形で吉川さんに流行ってるという、まあ、タロットカードは一旦置いといて、
うん、
ミクシーですよ、
あミクシーねミクツーはもう本当に流行ってますね、
吉川さんのなんかえらいなんかもう、うん、すごい精力的にミクシー通じて、ミクシー好きなんだなと思って、
あ好きだね、うん、ただ本当にその、 あの懐かしさもあってその教習感もあってすごい楽しいんだけど、
うんうんうん、
昔の知り合いだけ会いたくない、
あ、うん、まあまあまあまあ、
声優になる前とかの、
うん
うんうん、うるさいから
、
うんうん、なんかなんていうのかな、その言い方むずいんだけど、
うん、
私が声優になったことをよく思ってない人とかもいるんですよ、そういう人がめんどいんですよ、うん、
まあまあまあ、まあ、
そんなこと言われてもなっちゃってるからっていうことだから、
別にそこを掘り下げなくていいんですよ、
そうそうそう、うん、まあまあそういうのがちょっと嫌だから、そういう人たちとはちょっと会いたくないというか、あまり出会わなければいいなと思いながらコミュニティいろいろね見たりとか、
X にないというか、うん、他の僕はあのブルースカイ、吉川さんスレッズができないかっていう風にちょっと模索していたとか、
うん、
あとはなんだ TikTok、
うん、
とかも吉川さんはアカウント持ってて、あとインスタか、吉川さんアカウント持ってます
よね、持ってるね、うん、TikTok はでも、あれなんですよ、歌ってみたを投稿するのが完全に禁止になったんで、もうやることがない、
あなるほど、うんうん、いやまあまあそれ系のやつの中でないミクシーだけ、まあ他にもあるのかもしれないですけど、
うん、
とりあえず分かりやすく、みんなが入りやすいところとして推してるのが、
うんうん、
コミュニティなんですよ、
そうだね、
うん、独自の機能というか、
そうだね、うん、和風曲芸コミュニティも作りましたから、
ね、ありましたね、
私がね、私が作ったんで、
うん、いやいやだ、吉川さんが作って、そうそうそうそう、
あと作ったのはゴーザウラとママは小学4年生と夏メロ大好き、
うんうん、いやだから、
うん、いやもうほら4つしかコミュニティ作りまくってるから
すごいのよ、
うん、
で入ってもいるでしょ、
うんうん、
だからその どのコミュニティ参加してるかみたいなやつ見られるから、
そうですね、いつかやっぱ入ってますね、
1日2日でえらい増えてて、
いやめっちゃ楽しくて、うん、あとあれよくない、書き込むときにさ、
うん、
文字を揺らしたりとかさ、大きくしたりとか、
あだからその辺だいぶ強化されてましたね、
そうできるなんか、
なんか いいねだけじゃなくて、
そうなんか遊び心が割とあって、
そうそうそうそう、うん、まあ日本のねその国産 SNS っていうところもあって、うん、まあこれはブルースカイとかスレッズとかなんか行きそうで行かないみたいな感じの空気、
うんうん、
僕はブルースカイは結構本当にツイッターと変わらずの感じで使えるし、
うんうん、
その宣伝広告もないし、
なるほどね、
そのなんか迷惑なやつもないから、
うんうん、
まあこっちに移ってくれればこっちに拠点するのになっていうふうに思ってたくらいですけど、うんうん、ミクシは行きそうな気してるんですよね、
確かにね、ミクツーね、
移動先として、
うん
うんうん、もうマジで見てらんないんで、
いや本当にひどいよね、もう
しんどい、政治と その何男女分断論と、うん、陰謀論と、うん、あと国際関連のあとその日本のヘイト
あとエロね、
うん、とエロ
あと、うん、もう無尽蔵に来るわけわからん DM ね、
うんう
ん、
あれ本当にめんどくさい、
うんうん、だからもう本当無法地帯と化してるからね今、うん、ツイッターこと X が
なんで、うんまあ、移動先があったらいいなっていうふうに僕はすごい思ってるんですけど結局だから人がいっぱい、うん、人口がいるっていう最大のメリットだしその動かせないメリットがあるんで、
うん
うん、だそこが変わらない限りはどうしても X のアカウントって、ね、運用し続けるっていう話にはなるとは思うんですけど
まあまあそうですねだから捨てることはしないんですけどそんなすぐに別にねだからなんかそのスレッズ、インスタ、ミクシー、その、X っていうのを、
うんうんうん、
その4つを、うん、なんかうまい感じでちょっと分けて運用していけたらいいなとは思ってるんですけど、
うんうん
うん、
これはあんま分散したくないんですよね結構そのなんか一元管理が好きな方なん
で、まあ、確かにね、
うんうん、なんでまあ それはそうなんですけどまあ、うん、とりあえずそのいかともしがたい理由があるその要はそこにいなきゃいけない理由と痛くない理由の両方があるので、うん、X
には、なるほどね、
うんうん、なんでまあそこも含めて、まあ、ミクシーは結構勢いあるんじゃないのかなというふうに思ってますね、
う
ん、
そうだね、う
ん、結構僕自身は高校の時、うん、中高の時がミクシー一番流行ってた
んで、うん、まあ夏いよね、うん、本当に
そうですね、うん、基本的には日記、
うん、
日記日記の SNS みたいなイメージだったんですよ、
うんうん、
ミクシーに関しては、ね、最初の頃は、
うんうん、
だからその書いた日記とかをみんなが読んでそれに対してコメントするみたいな感じ の、
うんうん、
コミュニケーションの取り方だったんですけどあ
そういえばミクシー2には日記機能はないですね
ないですねもう、うん、基本もう SNS 特化だと思います
そうだね、うん
まあ、1個要望を挙げるとすれば
これ PC で触りたい
パソコンで触りたい、
うんうん、そうそうそれは本当にそうで、うん他にも言ってる人いましたやっぱ、
うんうん
うん、
ただ、まあアプリ上で運用することである程度そのセキュリティに関してガードができるってところはあるとは思うんで、
う
ん、
まあまあそうだね、うん、あと18歳未満が、禁止
うん、うん、まあまあそれはそうですけど、
うんうん、
まあそのなんて言うんだろう、PC で閲覧できる、まあ、閲覧自体もできないんですよ PC って、
うんうん、
だからそのまあいろいろとそのねうまくすればできるのかもしれないんですけど、
うんうん、
まあパソコンが入ることによってその何ボットみたいな、
うん、
そのツールが使えるようにな多分なりやすい、
うん、
でなイラストの AI を無断学習するツールを走らせたりとか、
うん、
DM を無断で送りつけたりとかっていうようなやつがやりやすくなっちゃうから、
うん、
そういう部分を回避するためにもなのかなって勝手に思ってるところはある、
なるほどね、
あって、うんうん、じゃあしょうがねえかなって思ってるところもあったりはするんで、うん、まあとにかくみんなが気持ちよく使える空間であればいいなとは思いますね。
なるほどね、うんうんまあ、だから今年 の、 そのね流行りとしてはもう本当に今年終わりかけにババッとそのミクシー2というものが出たのであれですけど、うん、頭から考えていくと本当に大谷翔平に尽きるんじゃないかという、私野球わからないんであれなんですけどね、うん、大谷翔平さんなんじゃないの、
額が額なんで、
うん、
大谷翔平さんっていうねキーワードで落ち着くだったらいいんですけど、
うん、
基本一平だったんで、
そっちなのやっぱ、
いやいやだから、うん、僕はだからやたらとなんだったらトレンドに一平上がってたんですから、
まあまあね上がってたね、うん、一平逮捕みたいな、
うん、いやだからって思った、
うん、
こんな不名誉なことない
ですから、ね、一平書類送検みたいな
だからお金を失うこと、ギャンブルで失敗をすることの代名詞、うん、一平なさんで、
うん、
こんな不名誉なことないですから、
なるほどな、
うん、なんかもうちょっとなんかいい方向でやってよかったくれたらよかったなとは思いますけどね、
うん
まあ、本当にいろんなニュースもありましたし、
うん、
引きこもごもなんだったらもう本当にね今年はど頭から本当に災害スタートでしたから、
まあ本当にね、うん、もうでもなんか怖いよな、なんかもう思い出してくるもん、
そうっすね、
近づいてくるとそういや元旦に地震あったんだよなみたいな、
三が日が、うん、これ来年の三が日は落ち着いててほしいなって思いますよ、
うん、
だって、何災害にもそうだし事故もそうでしょ、
うん、
飛行機の
あそうだねあったね、うん、
もうそうだしなんか本当に不幸ばっかり起きてたんで、うん、
ちょっと荒れてましたね、
うん、なんで本当に来年はもう少し落ち着いてほしいなと思いますね、
まあ、平和にね本当になんつうかそれこそこの間も言いましたけど縁側に座ってねお茶飲んでね、うん、
平和であればそれでいい、
平和であればじゃない、天気が良ければそれでいいってそうやってね皆さんがね、うん、今日もなんか子供がうるせえなみたいな、まあ、それはそれでいいのよみたいな
そこまで無欲になりたいわけでもないんだけどね、
うん、いや、まあ、それで自分の趣味とか仕事が、まあ、それなりに充実していればっていうね、で生きていけるだけの、まあ、それぐらいのお金があればみたいな、そんな感じなんでね、はい、はい、というわけでね、あの、皆さんもね、何が自分の中で今年印象に残ったかっていうのをね、ぜひね、思いついたらね、メールとして送ってください。
はい、
はい、お待ちしてます。
あ、ねえ、ここからでもちょっとなら見えるよ。ほら、うわー、すごい綺麗だな。キリちゃん、ほら、見える？そんな押し入れの中なんかにいないでさ。
キリちゃんは慣れ慣れしいって言ってるだろ。
あ、ごめん。キリハちゃん、奥さんなんて言っちゃダメだよ。
あんたの奥さんだろ。
まだ奥さんじゃないよ、君のお母さんだよ。
いいんだよ、あの人にはキリナがいる。あんた人の話聞いてんのか。
あんたってやめてよ。
よかったらキリハを誘ってくれない？
あんまり乗り気じゃないみたい。
可愛くないよ、私はニコモにはなれない。
話が違うよ。
もう急にいなくなんないでよ。
キリハの様子はちょっと変だったのよ。
やっぱりお母さんもニコちゃんたちに仲良くしてほしいんだよ。
無責任なやつ、何キモいこと言ってんだ。
お買い物は久しぶりだから。
やっぱりブランド物を買うってこと？
そういうとこだよ、可愛くないの。
特攻。
あなた何か知らないの？
現実から目を背けても何も変わらないよ。
くそ、
くそ、くそったな。
走れ、スバルくん、ショー、八神キリハのショ
ー、この冬発売。
12月30日コミックマーケット C105 にて先行販布予定。
和風曲芸。
はい、というわけでやってまいりました、曲芸ギミーシェルター第682回ということで、
今年最後の曲芸ギミーシェルターでしたけれども、まあ、あの、これが編集されたバージョンがね、あの、来週末に、はい、皆さんお聞きいただけるようになりますけれども、それが最後で、 これも完成版を今聞いていらっしゃるのでしたら、
はい、
あさってですね、
はい、
今回は日曜日じゃなくて月曜日なので、
はい
はい、12月の30日、
はい、
お会いできればと思いますので、
はいはい、
ぜひともよろしくお願いいたします。
お願いします。それから、あの、人が多い時なんで、ちょっとついでに言っとくんですけど、
アキラ屋サンタですか？
アキラ屋サンタもそうなんですけど、
はい、
それアキラ屋サンタは、23です、
うん、
で、27とかにちょっと、リアルタイムで言うと明日ぐらいに、明日っていうのは今撮ってる明日ですよ、今日の明日ぐらいに出ると思うんですけど、あの、みのりちゃんとコラボするんで、みのりちゃんと、経験豊富な、あの、強者、みのり、そして豪運アキラ、この二人がジャン玉でちょっとやらせていただくんで。
おお、素敵じゃないですか。
はい、ぜひね、これをね、見に来ていただけると嬉しいです。
ようやく念願かなったな。なんか、まあ、どっちかっていうと僕は、みのりちゃんに、アキラちゃん、みのりちゃんがアキラちゃんに麻雀を教えてるのが好きなので、
あ、そうですか。いや、でもこちらは豪運があるんで、
そう、いや、だから、そのこういう風にやるんだよって言っても、あ、でもこれはこういう風にやったら、そういうのもありだねみたいな感じで全部肯定してくれるから、あの大らかさが好きなんですけどね。
はい、
はい、あと M1 ね、
はい、
もう、あの、始まりますし、まあ、これからね、今生収録をしている今のタイミングから見れば、もうこのあとイベント目白押しですから、皆さんぜひいろんなものを楽しんでいただきたいなと思います、
はい、
そして最後に八神キリハのショー、
はい、
今年できれば今年中に聞いていただいて、
そうですね、
はい、感動していただきたいなと思います
ので、はい、それではまた次回この場所でお会いしましょう。じゃあ、まずは閉店が